はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。現実的無双家シンガーソングライターの赤嶺剛です。今月も始まりました、赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリームボリューム9、第9回目の配信でございます。いつもお付き合いいただきありがとうございます。今日もやっていきましょう。今回初めてこのラジオに出会ってくれたあなた、何回も聞いてくださってる方、貴重なあなたのお時間を少しだけ僕にください。これからの30分一緒に楽しい時間にしましょう。はい、あっという間にもう6月ですね。梅雨、雨の多い季節に入ってきました。皆さん雨はお好きでしょうか？僕は正直あまり好きではないですね。濡れるしジメジメしてて、しかも気温も高かったりするともう汗が半端なく出てきますから、だからあんまり好きではないんですが、でもしんと静まり返ったね、室内で雨の音に耳を澄ませるのは結構好きかもしれないですね。ザーザー降りの時もしとしと降ってる時もその音を楽しむっていうのはいいかもしれないです。濡れないし。はい。で、今日で9回目ですが、ボリューム1から8まで皆様お聞きいただけましたでしょうか？東京ネットラジオのホームページより過去の配信もお聞きいただけますので、ぜひお楽しみくださいませ。さあ今日はこんなお話からいきましょう。題して回想。ちょっと過去にしたためた日記の数々、主にブログなんですけど、くだらないこととかしょうもないことばっかりだったんですが、割と興味深い内容というか、自分で読んでも過去に自分が書いたものが単純に面白かったりしたものがあったので、それをちょっと今日は列挙します。マジでくだらないので聞き流してください。1つ目、台風一過を台風一過だと思っていたことがあった。これよくある話かもしれないですけど、台風が過ぎた一過ですね、を家族の一過だと思っていたことがあったっていう日記です。よく考えると面白くて怖い。お父さん台風とお母さん台風、お兄ちゃん台風と妹台風の4人家族、一箇所に4つの台風が集まって、お父さんが息子に、男の子は強く大きくなくちゃいかん、もっとこの黒い雨雲を食べなさい、そしてどんどん雨を降らせて風を吹かせなさい、なんて言って、お母さんや妹がそうよそうよお兄ちゃん頑張れなんて応援すると。とても微笑ましい光景だけど、上陸はしてほしくないな、台風4ついっぺんになんて、っていうね、くだらない日記があったと思ったら、2つ目、台風と台風雲ってどっちが先って、そんな一言の。確かにね、日本語の台風と英語の台風ってどっちが先なんですかね。ちょっと気になって一言そんな日記があったりとか、あとは6月のこの時期にぴったりなんですが、 VS 高温多湿ってタイトルにあって、はい、3つ目、この時期の高温多湿と対等に渡り合うためにはどうしたらいいか考えました。まず気持ちを落ち着かせて心を穏やかにしましょう。イライラしたり熱くなってはいけません。そんなことをしたら汗も吹き出るし、悪循環です。やつらの思うツボです。できるだけ涼しい顔をして、自分には関係のないことだと考えているように振る舞うのです。次に薄い生地の衣服をまといましょう。風通しが良いものだとさらに優勢になれるでしょう。場合によってはこの時点で勝利を収めることもあるかもしれません。ただ相手もなかなか手強いので油断は禁物です。ダメ押し、あるいは最終手段として除湿というボタンをピッと押しましょう。これで完璧です、とかいうね、くだらない VS 高温多湿ですっていうのがあったと思ったら、次4つ目です。こんな小難しい話も書いてました。人間は結局全てエゴイストなのだろうな、特に私はそのようです。でも利己的な行動によって巡り巡って自分に不利益になることもあれば、利他的な行動によって逆に自分の利益になることもあるでしょう。とすると利己主義も利他主義も紙一重なのか、難しいですなと、っていう風にね、なんかいろいろ書いてました。まだまだあるので、また面白いものがあったらお話しします。はい、こんな感じで第9回目の赤嶺剛のわがままボイス、今日もお送りしていきます。最後までお付き合いくださいませ。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。今日も、気楽に、 最後まで30分お付き合いください、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、赤峰号のわがままボイスリアリスティックドリーミンボリューム9第9回目をお送りしています。まずは今日は弾き語りのコーナーから、先日完成したばかりの休息という歌を歌わせていただきたいと思います。休息、休むという意味の休息で、野球のボールの速さではないです。詩の内容としては、どうお聞きになるかはもう皆様にお任せしたいと思ってます。思うがまま自由に、でも確かに受け取っていただけると嬉しいです。歌詞はブログやオフィシャルウェブサイトで公開しておりますので、ぜひそちらも合わせて一緒にお楽しみください。休息、まあ休むということなんで、何を休むのか、そんな風にまあ思いながら聞いていただければと思います。よろしくお願いします。休息。 ありがとうございます。休息でした。どんどんいきます。なんと、今日はですね、実はいつもとは一味も二味も違いますよ。今日はゲストをお呼びしております。早速、お呼びしましょう。歌手、ワールド語り、創作家、様々な顔を持つ表現者であります。京香飛鳥さんです。どうぞ。
ありがとうございます。京香飛鳥と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日は赤峰郷のわがままボイス、
わがままなんですね。
わがままに言っちゃいますよに遊びに来てくださってありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はいろいろとお話をお聞きしながら、はい、飛鳥さんの魅力にね、ぐぐぐっと迫っていきたいと思いますが、僕がね、飛鳥さんと初めてお会いしたのはちょうど1年くらい前のあるライブハウスでしたね。
そうですね。
たまたまイベントでご一緒させてもらって、その日は僕はね、初めて飛鳥さんのステージを見させていただいたんですけども、
はい、
もうそれはもう引き込まれましたね。僕はシンガーソングライターとして弾き語りでライブすることが多いので、おのずと一緒に出る方々も似たスタイルの方が多かったんですけど、飛鳥さんのステージは、語りもあったり舞台演劇のようでもあったり、今までにないタイプのね、アーティストさんだったので、まず新鮮だったのとびっくりしたのとでね、その後でこのね、その声にね、引き込まれ癒されましたね。
本当ですか？
本当です
ありがとうございます。
なんでね、今日は本当いろいろと聞きたいことがたくさんあるんですが、
はい、
まずはもう皆さんにもね、飛鳥さんの、どういった表現をされてるのかも聞いてもらうのが一番早いでしょうということで、京香飛鳥さんの歌、表現、語りを生で聞いていただいて、その後にいろいろとお話を聞かせてください。じゃあ早速飛鳥さんお願いします。
はい、ありがとうございます。それではですね、古事記より日本の国の始まり、日本の国海という物語、少し読み語りしたいと思います。昔々、ずっと昔、だだっ広い宇宙に、なんだろう、霧のようなものがぽっかり浮かんでいた。それは渦を巻きながらゆらゆらとクラゲのように漂っていた。さて、どれくらい経っただろうか。その霧のようなものの中から、軽くて澄んだものは昇って天になり、重くて濁ったものは沈んで地となり、ようやく天と地が分かれ始めた。その時、天上の高間ヶ原に三人の神様が現れた。宇宙を司る雨の御方主、命を司り物を生み出す高み結びと神結びという神様である。三人の神様は天上からまだはっきりしない下界をじっと眺めていたそうな。すると霧のようなものの中から勢いよく次々と神様が生まれた。それはそれは喜ばしいこと。神々の歓喜の歌が響いた。そしてようやく土地らしいものが生まれ始めた。三人の神様は顔を見合わせうなずいた。さて、用意はできた。用意はできた。用意はできた。そう言うと、最後に生まれたイザナギの巫女と、イザナギという女神と、イザナミという女神を呼んで、お前たち二人は力を合わせ、まだ漂っているあの土地を固め、豊かで美しい国を作り出すのだ。そう命じた。そして雨のぬぼこという聖なる矛を二人に渡した。イザナギとイザナミは聖なる矛を受け取ると、天と地の間にかかる雨の浮き橋に降り立った。二人は手と手を添えて、矛を遥か下のトロトロとしたところに差し込んだ。心を合わせてかき回す。コーロコーロと海が鳴る。コーロコーロと海が鳴る。すると、矛の先から海の雫がポタリポタリと滴り落ち、それが積もり固まって一つの島が出来上がったと。それを、おのごろ島というそうな。 それでは聞いてください。オリジナルソング古事記でふるさとイザナギの御事から。
いやありがとうございます。
ありがとうございます、かけていただいて
まだちょっと後ろで流されてますが、いや相変わらず素敵な声で
あら
引き込まれますわね皆さん、ま
ありがとうございます。
なんて言うんですか、パワフルだし、
うん、
繊細だし、
うん、
こう強くて優しい感じっていうんですか、なんていうか、
うんうんうん、
なんていうか、ね、
女神のような、
本当素晴らしい、ね、女神のようですね。
あれなんか取ってつけられた。
なんだろうね、やっぱグッとね見っちゃうし、うん、聞き入っちゃうわけですよ。
お
ね、あんまりちょっと僕の思いばかり伝えていてもしょうがないので、そんな飛鳥さんの表現の魅力、真髄にちょっと迫っていきたいんですが、いくつかちょっと質問をお聞きしたいことがあって、あれ脚本も書かれてたりするんですよね、
はい、
舞台というか。
そうですね、一人芝居、
はい、
をやらせてもらったりしてまして、あの脚本を自分で書いて、そうですねやってます。
その脚本も完全オリジナルっていうことなんですけど、
うん、
どのように書いているのかな、どのように生まれてるのか、きっかけというか、そういうのが知りたいなと思って。
あ、きっかけはデイサービスの介護現場で働いてた時に、はい、おじいちゃんおばあちゃんがきっかけでしたね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんとの触れ合いで感じたものがものすごくあって。
なるほど。
はい、そうなんです、うん、でちょっと伝えたいものをストーリー化させてしまったわけです、はい、
なるほどなるほど、じゃあ実際そのお仕事というか現場で体験されたことから、
うん、
こう感じたところを物語にしたというか、そういうことなんですね。
そうですね、まあ、ストレートに言うとあったかい気持ちになった。
なるほどなるほど。
っ
ていうと、はい、で今歌も流しさせてもらってますが、飛鳥さんお芝居語りだけではなくて歌も歌われてると思うんですけど、はい、まあ、曲作りというか歌を作る時に、
うん、
歌う時も含めてなんか心がけてることっていうか、他の創作活動と比べて、うん、歌ではこういうところ聞いてほしいみたいなことってあったりします？僕もね、同じ歌い手として気になるなと思って。
気になりますか？
うん、
そうですね、私はもう歌うステージに立たせてもらう専門なので、
うんうん、
楽器とかこう制作ができないんですね、うん、
はい、
なんですけど、うん、その時々を感じたいな。
なるほどなるほど。
変なこと言ってますけ ど。
いやいや、わかる気がします。あのね、飛鳥さんのステージ見るとね、うん、今言ってることよくわかる気がしますね。
本当ですか？うん、
なんか、うんうん、その、うん、まあ、飛鳥さん自身がすごく楽しんでるなっていうのも見ててわかりますし、
うんうんうん、
そうそう、なんかじゃあその飛鳥さんの表現活動の、
うん、
例えばなんだろう、コンセプトというか、こういうのをやりたくて私は書いてるし語ってるし歌ってるんだっていうのを、
うんうん、
あればちょっと教えてもらいたいんですけど。
コンセプトは、はい、ふるさと日本つなぐっていうコンセプトなんですけど、うん、
はい、
これ実は作詞作曲ほとんどが私の実の母親なんですよ。
は
は、はい、まあ、違う方もいらっしゃるんですけど、
はい、
ほとんどそうで、でなんていうんですかね、この日本の、うん、つないでいく、つないでいけるものって何かなっていうところを探しながら表現活動していきたいなと思ってます、ね、うん、まだ私もね見つかってはないんですけど、はい、探しながら、
なるほど、
旅みたいな。
なんかね、僕多分ね、うん、飛鳥さんのステージを見てね、まあ、ちょっとお話もさせてもらったりして、
はい、
初めて会った時に、
うんうん、
でね、なんかね、今おっしゃってたような、その、うん、つなぐとか、
うん、
あったかい思いとか、
うん、
それにねすごくね共感したっていうか、勝手ながら、僕もそういうところすごく大事にしてるんで、だからなんかねちょっとねシンパシーをね感じたんだと思うんですよ。
感じてくれました。
なんで今日ねお呼びしちゃいましたけど、
はい、
もうすぐまだまだ後半、飛鳥さんのお話をお聞きしていきます。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、 もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
おすごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、赤峰豪のわがままボイスリアリスティックドリーミン、お送りしておりますが、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりました。まだまだ飛鳥さんにお付き合いいただきながら、ここでちょっと一曲、僕の、ヘビというシングルを、お聴きいただきたいと思います。 CD にもなっております。各種音楽配信サイトでも配信されています。歌、音、メロディー、言葉にぜひ耳を傾けていただけると嬉しいです。歌詞にもぜひ注目して聴いてください。未来を変えたいのなら今を変えれば過去さえも変わる。赤峰豪でヘビ。さて、この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組のご感想や赤峰豪への質問、こんな企画をやってほしいというご要望、弾き語りしてほしい楽曲などどしどしお寄せください。わがままに何でも言っていただけると嬉しいです。僕もわがままにガンガンお答えします。東京ネットラジオの番組ホームページや赤峰豪のオフィシャルウェブサイト、ツイッターの DM などからもお待ちしておりますので、どしどしお便りください。待ってます。はい、今日はね、今回は、9回目ですが、京香飛鳥さんをお招きしてお送りいたしました。飛鳥さん、どうでしたか今日は。
いや、すっごい楽しめました。
本当ですか？
まだ喋り足りないです
か？本当？よかったよ。まだね、もうちょっとありますが、はい、今日も生でこの語り、読み語り、
はい、
はい、やっぱりね、この飛鳥さんの世界観があるんですわ。です本当に、まあ、ラジオお聞きの皆さんも感じていただけたと思うんですけど、ね、素晴らしいんですよ。
なんかよくね、独特な世界観だって言われます。
いやーね、本当に
今度語ってみてください。
やってみようかな。なんか今後の活動で何かお知らせ等ってありますか？はい、何でもホームページとかもしあればいろいろお聞きの皆様に。
ね、今作り替え中なんであれなんですけど、ぜひいろんなところでやってまして、ちょっと最近は特に介護現場のデイサービスとか特別養護老人ホームとかの慰問で、
はいはい、
活動したりもしてるので、まあ、ちょっとなかなか皆さんお目にかからないかもしれないんですけど、多分いろんなところに至るところにいると思うので。はい、
なるほどなるほど。
そうですね、
慰問
ここにっていう表示テロップが出せないですもんね、ラジオだとね。
はい、表示テロップは出せないんですが。
そうですよね、
はい、東京ネットラジオのこの番組のホームページに、今日遊びに来ていただいた京香飛鳥さんの、情報を、ホームページや、写真など 載せておりますので、そちらでぜひチェックしていただいて、今後の活動に注目していただければと思います。
ぜひ見てみてください、
はいはい、もうすぐね、今日は本当ありがとうございました。本当に僕も楽しくやらせていただきました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。現実的無双化シンガーソングライター赤嶺剛と
京香飛鳥、
はい、でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。